今のはチェロの新人のヨーヨーマ。弾いた曲はカミューサンソンスの第1番チェロコンチェルト。そしてオーケストラはパリのフランス国立管弦楽団、指揮はローリン・マゼル。で、今のヨーヨーマは1955年っていうんだから、まあ今まあ25ないし26ですよね、現在。でこの次バイオリンの新人を聴こうと思うんですが、こっちはシュロモ・ミンツと言います。でこれもまたレコードについている、紹介を読んでみますと1957年、だから今ヨーヨーマよりまた2年後ですね、ソ連で生まれた。しかし間もなく一家とともにイスラエルに移住して、そこでイローマ・フェイアについてバイオリンを学んだ。だからまあユダヤ人の系統ですね。でこの人は、このイローマ・フェイアっていう人はピンチャス・ズカマンの先生として有名な人だというんですから、そのズカマンに次いでまたミンツというすごい弟子を出した。ただしミンツはアイザック・スターンに発見されてニューヨークのジュリアード音楽院に入って勉強を続けることになります。だからさっきのヨーヨーマと同じですよね、ジュリアード出身で、彼がついたジュリアード音楽院での先生はドロシー・ディレイという人です。ディレイ、 D-E-L-A-Y。そのうち1973年にカーネギーホールでデビュー、ついで76年からはヨーロッパでの活躍も始まって、各地でいろんな有名な指揮者と一緒に共演しているという経歴が書いてあります。僕はレコード2枚聴きました。一方はクライスラーの商品を集めたもの、もう一方はメンデルスゾーンのコンチェルトとマックス・ブロッフのコンチェルト第1番と組み合わせたもの。それでこれからそのブロッフのコンチェルトの方を聞いてみようと思うんです。作品コンチェルト第1番と短調で、これはアレグロ・モデラートの第1楽章と、それから休みなしに第2楽章アダージョ続いて、それからフィナーレがアレグロエネルジコという、ご承知の通りの極めてロマンティックな曲です。そして全曲の中心はこの真ん中の第二楽章のアダージオにある。まあ触りはだから次から次へと出てくるけど、まあ第二楽章が一番のその極みでしょう。そのためでしょう、作曲家は第一楽章のことを普通なら第一楽章って書くところをフォアシュピール、つまり助走と呼んでるくらいです。でこの曲を聴いた僕の感じを申し上げますとね、これまたすごく冴えた腕の人で、今僕たちが馴染んでる人で言うとパールマンに近いんじゃないかと思うんですけどね。とっても綺麗に澄んだ音、それから磨きのかかった音ですが、もうでそういう点ではその申し分ないんだけども、この人で僕がと思うのはね、まるで生まれた時からバイオリン弾いてるみたいなね、ごく自然でね、ていうかな、努力してここまで来たっていう感じあんまりしないんですよね。なんか板についた自分の好きなことをやってるとこういうことになるっていうのは、そういう感じがする。でこれ聞いてると、まあ例えば今までもハイフェッツとかオイストラックとかスターンとかいったようなソ連系統の、そしてもちろん今はソ連で生きてるわけじゃないけども、ソ連から出てきたユダヤ系統の家系から非常にたくさんのバイオリンの名手が出てきたでしょう。 非常にたくさんってなっちゃいけないかもしれないけど、そしてそれぞれの時代のトップを行くようなね。で、まあ、これはこんなこと言うと本当に語弊があるけども、なんかこういう家系の人にとってはバイオリンを弾くっていうことはよっぽどその、ちょうど僕らがそのお寿司食べたりね、まあそう言ってもいけないかな、まあ、そうなんかこの一番自分の好きなことをやってるとこういうことになるっていうのは、そういう結果バイオリンが上手になってるっていう、そういうものを感じさせられるんですけどね。それで僕はこのミンツという若い人のバイオリンの演奏に、非常に惹かれるんです。うまい、綺麗だ、すごい、そういうようなことだけじゃなくてね。だからよくヨーロッパのことわざってんでもないな、に生まれつき貴族のうちに生まれたとかなんとかって、楽な身分に生まれて苦労を知らない人のことを、生まれた時から銀のさじを口にくわえてきた人間っていうような言い方します。で、銀のさじっていうのは要するに非常にその、まあ日本で言うと何て言うんですか、育ちがいいって言うんですかね。で、そういうものが何も楽器やなんかにそのまま当てはめるってこともできないけども、このミンツのバイオリン聴いてると本当に後天的な努力の結果音楽家になったってんじゃなくて、まるで来てすでやりたいことをやっててこういうことですという感じですね。だから銀のさじじゃないけどバイオリンを持って生まれてきたっていうか、あるいは生まれた時にバイオリンを与えられたっていうか、まあ一つこのマックス・ブロフ作曲の第1番バイオリン協奏曲ドタンチョ、これ全曲続けて一つ聴いてみてください。ここでオーケストラを受け持ってるのはアバード、指揮がアバード、それからオーケストラが、シカゴシンフォニーオーケストラです。